ただいまよりイエローハット創業者鍵山秀三郎先生に、日本の再生、会社の再生は凡事徹底、感謝の心からと題しまして、ご講話をしていただきます。鍵山先生は昭和8年東京にお生まれになり、昭和27年疎開先の岐阜県立東農高校卒業後、東京に行かれ、デトロイト商社に入社されました。その後昭和36年に株式会社ロイヤルを創業、平成9年株式会社イエローハットに社名変更、平成10年社長を退任され、相談役に就任され、現在も全国を駆け巡っておられます。創業以来続けておられる掃除に多くの人が共鳴し、現在は掃除運動が国内はもとより海外にまで大きく広がっています。それでは鍵山先生、よろしくお願いいたします。はい、
栄える会の皆さん、こんにちは。今日は皆さんの前に呼んでいただきまして光栄でございます。私は話の専門家ではありませんので、理路整然とした話はできませんけども、今73歳と7ヶ月ですね、人生を過ごしてまいりまして、今日まで多くのことを体験したり、また多くの方々に出会ってまいりました。そのことを通して学んだことを皆さんにお伝えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。今皆さんと一緒にメラ先生のお話を伺っておりまして、お話の中に出てきた船戸明さんのお話を聞きますと、ああ人間というのはなんと素晴らしい心というものを持っているものか、そういうふうに思いながら聞いておりまして、ずっともう最後まで私はそちらでお話を聞きしてた方が良かったなと今思っているんですけれども、今日はせっかくいただきましたので、いただいた時間を務めさせていただきます。今ですね、日本の国は、歴史上かつてないですね、豊かさ、しかも物質的な豊かさを迎えております。昭和8年に私は生まれまして、私の家は相当裕福な家でございましたから、子どもの頃何でも欲しいものは手に入ってですね、そういう生活をしておりましたけども、それでもですね、いかにその時裕福だったとはいえ、今のようなですねものには恵まれてはおりませんでしたね。もう今はかつてだったらお正月やお祭りやですね、限られた時に食べるようなものを毎日食べてですね、それであれが食べ、あれは嫌だ、これが食べたくないというふうに選ぶことができる、そんなふうになりましたね。しかしこの物の豊かさっていうのはですね、すぐにこの目で見て分かりますね。手で触ることもできるし、目で見ることもできる、もちろんその物差しで測ったり目方で測ったりすることもできますし、第一ですね、一番はっきりしているのは値段がつけられるというんですね。何でも値段がつけられて、この時計はいくらだとか、この円盤はいくらだとかですね、そういうふうに値段がつけられる、それから大きさや物の良さをですね、他と比較することができますね。このテーブルはどれと比べてあっちよりいいなとかですね、そういうことができるんです。一方心というのはですね、もちろん目で見ることもできない、手で触ることはできない、測ったりですね、測りにかけて測ることもできなければ、寸法を見ることもできないわけですね。値段をつけることができないですね、比べることができない、そのくらい物と心というのは対照的なものでございます。それじゃあですね、目に見えない心っていうのはなくてもいいもんか、どうでもいいもんかというと、そうはいかないですね。やはり、とても大事なことはですね、むしろ物より お金より心の方が大事だ、まあ、そういうふうに私は思うんですね。いくら物に恵まれていても心がなければあの人は心ない人だとこういうふうに言われますね、まあ、そういうことではいけないわけで、目では見ることはできない、手で触れることもできない、もちろん値段もつけられないけど、しかし心は物より大事なもんだとこういうふうに思うんです。かつて私が子供の頃、今から60年ぐらい前の日本はですね、その日本全体は貧しかったんですけども、この心の面ではとても豊かだったような気がいたします。昭和19年もう戦争がほぼですね、誰が見ても負けるということが分かった時まで私は東京におりましたけども、その時代でもですね、みんななんか落ち着いてですねゆったりしておりましたね。今のように物はこんなに溢れているのにですね、もう今日も私大阪 の梅田からですね地下鉄に乗りましたけども、もう後ろから来た人がドーンとですね私にカバンぶつけて通る、前から来た人がですねそんなに混んではいないのにですねすれ違いざまにぶつけて通る、それから電車に乗るとき後ろから来た人が私の靴のかかとを踏むというですね、まあ、こんなことを並べるといくらでもあるわけですけど、皆さん方もそういう体験をしておられますよね。ですからそういうふうにですね、人のことを顧みない、自分だけですねのことしか考えないという人がなんと多くなったか、まあ、そういうふうに思うんですね。残念だと思います。ですから、私たちは過去の悪しきことですね、せっかく私たちは選ぶことができるというそういうものを持っているわけですから、昔のことが全部良かったわけではない、昔のことだって悪いことはたくさんあるわけで、その悪いことはですね下げて、そしてかつて良かったことはですね、この継続していければいいな、こういうふうに私は思っております。まあ、そのことを願って、そして私がずっと続けてきたのが、掃除活動でございまして、なんでですね掃除をしたのかということをよく聞かれるんで、先その理由を申し上げますと、私はこの心のすさんだ人っていうのが大嫌いなんですね。心のすさんでるっていう人はですね、言葉遣いも態度も表情も険しいですね、目つきも険しい、そういうふうになるわけで、ろくなことはしないわけで、で私はですねとてもそういうことは嫌いなんです。できればみんながですね少々貧しくても穏やかで生きていきたい、これが私の願いでございまして、私のような人間は多くの人を説得することはできないので、せめてですね自分の住まいの環境ですね、周辺、それから職場環境、あるいは学校、公園ですね、駅、まあ、こういうところの掃除をして、少しでも環境をきれいにすることによって、人の心を穏やかにしていきたいというのが、私の根底にあるんですね。で、そのために掃除をずっとやり続けてまいりました。でも、ずいぶん長い間、人からバカにされたり、嘲笑されたりですね、冷たい目で見られたり、面と向かってですね、そんなことして何になるのかとか、そんなことしかできないから、会社が、大きくならないんだというようなこともよく言われましたね。銀行さんの方からも言われました。もう社長がそんな裸足になってですねズボンの裾まくって汚いバケツ持ったり言ってるよじゃもうこの会社の将来知れてるなんてですね、言われましたし、社員も面と向かってはいませんけど外に出るとみんな陰口言うわけで、その陰口がちゃんと私の耳に戻ってくれてるんですね。でも私はやめなかったですね。ですから私の人生を一言で言い表しますと、誰にでもできる簡単なことを誰にもできないほど続けてきたというのが私の人生でございます。もう一つ別の表現をいたしますと、人が顧みないようなですね、見捨てたり見逃したりですね、もう全然ですね眼中にないようなことを私は拾い上げて、そしてそれを丁寧に自分の手の中でですね、この子猫を育てるように、小鳥のひなを育てるように大事に育ててきたんです。で、そうしますと最初はですね、取るに足らないつまらないことだと思ってたことでも、大事に長い時間をかけて育てていくと、それはですね、立派な意義のあるものであるということを自分で知るようになりました。で、こんないいことはですね、私一人が 知って心の中に抱えて、そしてあの世へ行っちゃったんじゃですね、申し訳ないんですね。できれば一人でも多くの方々に伝えていきたい。もう私には残された時間が少ないわけですから、この少ない残された時間を生かして一人でも多くの方に分かっていただきたい。また分かっていただくだけではなしに、実行していただきたい。そういう願いを持って今日も皆さんの前に立たせていただきました。昭和8年8月18日に私は東京の靖国神社の裏で生まれまして、小学校5年生までですね、東京におりました。靖国神社の中が通学路でして、中を通って学校に通っておりましたね。で、19年の9月に満11歳の時に、学童疎開で山梨県に疎開をいたしました。半年間本当にですね、何にもない、もうそれまで何ないものがなかったのに、今度は反対にですね、あるものがなくなっちゃったってですね、もう正反対な生活に陥ったわけですね。わずか半年の間に栄養失調で目が見えなくなってですね、こんな厚い眼鏡をかけてかろうじて車の運転ができるという程度にですね、目が見えなくなりましたね。今は眼鏡がいいですから相当こんな目でも見えますけど、当時はあまり見えなかったんで、今の家内と結婚をしたわけでございますけど、まあ、これはここだけの話で、中にはご丁寧に私が帰るより先、あんたのご主人こんなこと言ってましたよなんてですね、先はがきがついてるなんてことがありますので、どうかそういうことはなさらないようにお願いをいたします。その後昭和20年の3月ですね、東京の家が空襲で燃えたために、両親の居留である岐阜県に疎開をいたしまして、昭和28年までですね、満20歳まで岐阜県の山奥で百姓をしながら傍ら学校行くというようなですね、そういう生活をしてまいりまして、20歳の時に再び、私一人家族を離れて東京に、行きました。しかしですね、疎開先にいた時ほとんど百姓仕事をしておりまして、農繁期には学校も行かない、もともとですね、勉強ができないのにしょっちゅう休むわけですから、それから試験勉強もしたことはない、予習も復習もできないですね、絶えず少しでも両親を楽させたいですね、両親の苦しみですね、労働を軽くしてあげたい、そういう願いに駆られて、もう学校の授業が終わるともう約5キロの山道を半ば小走りしてですね、家帰って百姓仕事しました。で、今のようなこの寒い時期はですね、麦の手入れをしながらほとんど山の中へ一人で入って1年分の田木作りをしたりですね、もういろんなことをしてまいりましたね。しかし勉強をする機会はありませんでしたので、まあ、かろうじて田舎の高等学校の卒業証書だけを持って再び東京に出たわけでございますが、何の知識も技能も何もないですね。ですから勤めた先で先輩からですね、グズだノロマだって言われて、後ろから工具をぶつけられたり蹴飛ばされたりですね、この襟紙ですね、つかまれて後ろから引っ張られたり、よくそんな目に遭いました。でも私はそんな目にあっても耐えることができた。それはなぜ耐えることができたかというと、もしか私がここをつらいからと言ってやめたら、両親がきっと心配するに違いないですね、その子供がですね、辛抱することができなくて転々とですね、するような人間だと両親が心配するといけないと思って、両親に心配かけない、その1年をもってその職場でですね、勤めてまいりました。まあ、そのうちにですね、だんだん待遇も良くなって、昭和36年会社を辞める直前はですね、本当に給料も高くていい待遇を受けておりましたけども、私はその会社を辞めたんですね。待遇に不満があったんではないですね、むしろ待遇はもったいないぐらいですね、待遇でございましたけども、その会社の経営者がその会社のを公私混同する私物化するということがどうしても私の心が気持ちが許さないですね、そういうことはしないで 会社というのはもっと神聖なものとして扱ってほしいというですね、考えてほしいと思って話をしましたけども、それがどうしても改まらないということが分かって、私はそれを投げ打って昭和36年10月の10日ですね、たった一人で自転車に荷物を積んで行商をするというですね、そういうことから始めました。の行商をしてですね、体が丈夫ですから仕事そのものは辛くないんですけども、やっぱり、辛いこともありましたね。それは何かと言いますと、行った先々で人間扱いされないですね。どこ行ってもですね、いいとこへ来たなんていう人は一人もいないんで、100軒歩いても200軒歩いても500軒歩いてもですね、もう用はないから二度と来るなとこう言われるわけでして、二度と来るなと言われるたびに新しいとこ行ってるとですね、仕事にならないんで、また行きますと、来るなと言ったのにまた来たのかと、3回目に行くと今度は来やがったのかと、こういうふうにですね、言葉も態度も荒くなってくるんですね。時にはですね、雑巾をよすいだ汚いバケツの水を頭からかけられたこともあるし、そこに立てかけてあったほうきやですね、モップの柄で私を表へですね、突き出すなんて人もいたんです。そのことを通して私は何を学んだか、世の中にはこの日本には鬼はいないけど鬼のような人はいるというですね、本当なんですよ。鬼のような人は随分たくさんいましたね。一方ですね、本当に数は少なかったんですけども、仏様ではないけども仏様のような方もいらっしゃったんですね。そこで私は何をですね考えたかと言いますと、少なくとも人からですね、あいつは鬼のようなやつだというふうに言われるような人生は歩まないようにしようですね。できればあの人は仏様のような人だというふうに言われるようになりたいとですね心がけましたけども、これはなかなか難しいですね。仏様のような人になる前に本当の仏様になっちゃうかもしれませんので、これだけは何ともですねお約束ができないんですけども、少なくとも人から鬼のようなやつだというふうに言われることだけはしないようにしよう、これが私のですね心に決めたですねことでございます。残念ながらですね、まだ今の世の中にもですね鬼のような人も少なくはないわけでして、そういう中にあってこの成長の家で学んでいらっしゃる皆さんのこの中に入ると、さっきからこのですね席にいてですね、本当周りからですねこの伝わってくる気がとても優しくて温かくて、ああいい方々だなですね、世の中にはこんなにいい人が大勢いるのか、嬉しくなりましたね。大体ですね、もう世の中にはいい人はいっぱいいるんですけども、残念なことにいい人って善人はですね集まりにくいですね。悪人はすぐ集まるんですけども、悪い人っていうのはですね何も相談しなくたって簡単に集まるようにできてるんですね。一方ですねいい人はいっぱいいてもですねなかなか集まれない。しかしこの成長の家というですね、この学びの場がですね、これほどいい方々をですね、一堂にですね、集めるですね、そういう魅力を持っているというです。これはすごいことだと思いますね。せっかくこの皆さん方がこうしてですね、一堂に会されたら、その力をですね、また他にですね、転化をしていっていただきたい。これが私の願いでございます。さっきですね何の能力も持たずに東京へ出てきたと言いましたけども、何にも能力がなかったがゆえに私はですねとてもいいことがあったんです。それは人一倍ですね努力もしなければいけないということと、もう一つはたくさんの経験をせざるを得なかったですね。好んでやったわけじゃないですよ、そうせざるを得なかったんですね。簡単にできる人ならですね、骨折らずにできたことが、私は何も知らないがゆえに、それから手が不器用であったがゆえにですね、人よりですね、多くの経験をせざるを得なかった。若い時はそれがですね、その 本当は苦痛であったこともありますね。どうしてこんなですね、目に遭わなければいけないのかと思うこともありましたけども、今この年になってみますと、なんとたくさんの経験をしてきてよかったなと思うんですね。何の能力もなかったから、何の才能も技能も知識もなかったがゆえに、たくさんの経験をせざるを得なかった。そのたくさんの経験をしてきたことが今日ですね、の私にとってはとてもありがたいことなんです。なぜかというと、たくさんの経験を積んでいると、未経験のことにあってもそうビクビクしないというですね、そういうことがありますね。ところがですね、経験の乏しい人、なかなか才能があったり技能があったりしてですね、多くの経験をせずにですね、だんだん年だけ重ねていくとですね、今度は未経験のことに会うと動揺したりパニックになったりする、そういうもんだと思うんです。これまで多くの人たちを見てまいりまして、それをつくづく感じました。で、私の場合はですね、子供の時から百姓経験をしてですね、その肥やしの桶も担いで、歩いたり重いものを担いだりしてまいりました。肥やしの桶といいますと、私が疎開していた岐阜県の山奥 の田畑はですね、みんな段々畑なんですね。で、この上の田んぼと下の田んぼと の段差がですね、少ないところでも人間の背ぐらいですね、差があるんです。多いところはもっとですね、差があるんです。それをもうことごとく降りたり登ったりしなければいけないわけで、麦 の肥料をやるときはですね、人糞をですね、これ担いで降りていくわけですけども、朝早くですね、凍っているときはまだですね、この降りていくとき足元がいいんですね。ところがちょっと日が出てきてですね、その凍っているのが少し溶けてくると、こう滑りやすいわけで、今までその少年時代2度ですね、その肥やしを担いだまま滑って落っこって頭からですね、かぶったことがあるんですね。その時に皆さんから考えれば汚いと思うでしょう。汚いと思わないんですよ。もったいないですね。これが流れていっちゃったら大変だったですね。いうことで手でですね、そのですね、他の麦の畝の中へ押し込んで、それからですよ、それを止めといてから氷の張る川の中行ってですね、その頭からですね、洗ってそれで家へ帰りましたけども、家へ帰ってもまだ臭かったですね。そんな経験2度しております。ですから今相当汚れた公衆トイレ行ったってびくともしませんね。やはり少年時代の経験はですね、今も生きているとつくづくそう思います。ということで、多くの経験をすることを皆さん方にもお勧めしますけども、経験にはただ一つ欠点があるんです。どういう欠点かと言いますと、一度経験すると経験する前には戻れないというですね。これはもう経験が持つですね、一つの欠点ですね。たくさんの利点はあるんですけども、一つだけの欠点を言ったとすればですね、一度経験をしたら元には戻れないというですね、そういう欠点があります。ですから、いい経験はたくさんですね、積めばいいんですけども、悪しき経験をしてしまいますと、後でですね、あれは ないことにしたいと思って鉛筆で書いた字みたいに消しゴムで消せればいいですけど、消せないですよ。これはですね、生涯ですね、自分を苦しめるもとになるんですね。今ですね、残念ながら日本ではですね、少年少女たちがもう万引きというのはですね、もう犯罪のうちに入らない、もうですね、ゲームのように面白半分にやってると私は方々で聞きます。書店の経営していらっしゃる方なんかは万引き対策でですね、もう大変だということも聞いておりますので、この子どもたちが面白半分にやった、あるいは少々のお小遣いが稼げることを目的にやってですね、あと自分のですね、心を苦しめることになる、間違いないです。これはですね、だからそういうことはさせないようにですね、大人がしなければいけない、まあ、そう思うんですね。私にも実はそういうですね、消したい経験があるんです。それは何か、 満11歳まで私は東京で裕福な家庭に育っておりまして、何でも欲しいものが手に入ったんですね。わがままが通りましたですね。それで学校の勉強はしない、宿題もですね、兄弟にやってもらって名前だけ書いて持っていくというようなんですね、まあ、そういうですね、実に横着なですね、少年でした。で、父はなんとなく煙たくてですね、父に逆らったことはないんですけども、母にはですね、暴言を吐いて逃げたりしておりましたね。それでほとぼりが冷めた頃家帰ってくるというですね、まあ、そんなことをしておりましたけども、今この年になってですね、なんであんなことをですね、言ったのかですね、あんなことを言わなきゃよかったですね、今ですね、母に詫びたいと思ってももうですね、詫びることができない。お墓行っていくら手を合わせてもですね、これを詫びることができないわけでして、やはりですね、その少年の頃のこととはいえ、もう60年以上経った今でもですね、そのことをですね、忘れ去ることはできないわけでして、まあ、このように経験というのはですね、とても怖いものを持っていると、まあ、これをですね、ぜひ、知っていただきたいと思います。ですから私は、まあ、それ以後ですね、岐阜県の疎開先行って12歳から以降はですね、親に心配かけることはしない、むしろ親の苦しみを少しでもですね、軽くしてあげたい、そういう願いを持ってきましたけど、からそれ以降の人生については私は堂々たるですね、自信を持っております。先ほど11歳までの私が宿題もやらなかったというお話をいたしましたけども、この宿題のことで今話を皆さんにしている間に一つ思い出したことがあるんです。私は2人子供がおりまして、上がですね、長男長女ですね。この長女の方、下の娘の方がですね、とても私の遺伝子をよく受け継いでおりまして、勉強が大嫌いですね。もう算数って聞くと頭が痛くなるですね、国語って聞くと気分が悪くなるですね。その子供とですね、その好きなものがないわけで、まあ、唯一私の娘が自信を持ってですね、学校行ったのは体育の日だけでございましたね。まあ そんな娘がですね、私はほとんど家におりませんでしたけど、たまに家にいるとき、いやいや宿題をやってるんで横からこうして見てるとですね、いつの間にかその宿題が私の前に来ちゃってですね、そして娘はテレビを見てるというですね、そういうことで、ああそのことを通して人間は一生のうちに一度は宿題はやるようになってるなと思ってね、自分でやらなかった分を娘の宿題をですね、やらされているわけでして、ちゃんとですね、因果応報というものですね、生きているとこういうふうに思ったわけでございます。で、まあ、こうしてそんな私が前の会社を辞めて、そしてこの会社を今の会社を起こしましたとき、ですね、一人二人三人とですね、このいろんな縁で社員の人が来てくれるようになりましたけれども、ちょうど昭和36年ぐらいから日本は経済成長が始まりまして、人手不足ですね。ですから学校を卒業してすぐに来るなんて人は一人もいない、まあ、来てもらうとすると方々を渡り歩いた人がですね、来るわけでして、履歴書を見ると職歴欄ってありますね、大体、まあ5、6行あるわけですけど、それに書ききれなくて便箋にもう一枚書いてくるような人がですね、来るんですね。やはり方々をですね、点々と渡り歩いたような人はですね、とても心が荒れてますね。いろんなところでですね、いろんな目に遭ってるんですね、ということで、心が荒れてる、この荒れた人たちの心をどうやって穏やかにして普通の心にするか、特別ではないにしても普通の心になってもらいたい、これが私のもう最大課題でした。で、そこで私ができたことは何か、今こうしてこんな年になってですね、皆さんの前に立って話もするようになりましたけど、若い頃はですね、もうほとんど人に話をするということはできなかったんですね。こんなんでよく商売してきたと思うんですけども、本当に話ができない、 文章も書けないですね。じゃあどうやって伝えるかですね、社員がですね、後になって言ってましたけど、うちの社長は話は下手だけど短くていいというですね、そのくらいですね、その、まあ、朝礼で話するにしたってせいぜい2分か3分で終わっちゃう。で私がやれたことはないか、職場をきれいにして、みんなが来た時にはですね、出てきた時には職場をきれいにして迎えよう。そして、ね、私は自転車の業種をしてましたけども、社員にはですね、中古車ながら車に乗ってもらう、その車をきれいに洗ってきれいな車で仕事をしてもらおう、せめてそれだけでもですね、人の心はいくらか穏やかになるに違いない、そういうふうに、念じてやったんですけども、なかなか効果が出ませんでしたね。むしろ反対になって、やればやるほどですね、あんなことしてるからうちの会社は大きくならない、だから自分たちは惨めな思いをするというふうになりまして、逆効果になりました。ですから虚しい、儚いですね、そういう思いに駆られて、嫌だな、もうやめようか、そう思うこともありましたけども、やめずに済んだのは何か、一つだけ理由があるんです。それは昨日までの努力がやめるには惜しい努力であったというですね、これが私がやめずに続けてきた理由でございます。ほとんどの人たちはですね、虚しい思い、儚い思いに駆られるとバカバカしくてやっておれない、もうやめたですね、言ってこの辞める人が多いですね。よく私どもの会社にもですね、ぜひ掃除を教えてほしいと言って来られて、そしてしばらく経つとですね、いや、なかなか社員にですね、そのやってもらおうと思っても やってくれないんですよってですね、あなたまだですね、一月や二月でですね、社員の人がやるわけがないですよって言うと、半年ぐらいですかって、いやいや半年なんかダメです、1年ですか、1年でもダメです、どのくらいですかって言うから10年ですって言うとですね、いやそれはとてもできないですって、こういう方が多いですけども、中にはですね、自分がやってれば社員がやるはずだと言って当てつけがましくやる人がですね、ですね、ありますよね。あるいはですね、どうもこれは当てつけがましくやってたんじゃいけないからといってさりげなくやると、社員はうちの社長は陰険だと、こういうふうにですね、なるわけですね。まあ、それではダメね、淡々としてですね、もう誰がやろうとやるまいと自分自身の修行だと思って取り組んでいく、そのうちにですね、やがてその気持ちが伝わるに違いない、こう思います。うちの会社でも10年を過ぎた頃から少しずつですね、社員がやってくれるようになりまして、20年を過ぎた頃にはほとんどの人がやってくれるようになって、30年過ぎた時に外から掃除のやり方を教えてほしいと言って来られる方々が現れました。それが元になって今日本を美しくする会という会が誕生いたしました。今日本国内に正式でに登録されているだけでも117箇所、まだですね、登録はしてないけどもやっているというところが30箇所ぐらいはありますので、まあ、全部合わせるとですね、150ぐらいの拠点でですね、方々で掃除をしていただいております。さらに海外では一番遠くはブラジルのサンパウロ、アメリカのニューヨーク、お隣の中国は北京、上海、内モンゴルというですね、各地で小さいながらこの灯火が灯っておりますし、この6月の2日3日にかけては台湾でですね、第2回世界大会というものがですね、企画をされております。そして現地の方々が1万3000人規模でですね、台北、台中、台南、高雄の4都市を縦に結んでですね、一斉に掃除をするというですね、まあ、そういうことが今企画をされておりまして、日本からは500人以上の人がですね、渡って台湾に掃除に行くわけでございまして、まあ、中には1日ぐらいですね、観光するという方もいらっしゃいますけども、私なんかただ掃除だけしたら帰ってくるというですね、まあ、そういうですね、ことで今年の6月に台湾に参ります。最近台湾 は台北市なんかとてもきれいになりまして、ゴミが減ってまいりました。東京も新宿がですね、私たちが3年半掃除をし続けてきて、あの犯罪の多いですね、歌舞伎町がきれいになってきたら犯罪が減ってきたですね。客層が変わってきて、そしていかがわしいお店に入る人が減ってきたためにですね、いかがわしいお店が成り立たなくなってきたとですね、まあ、そういうことも起きております。実はこの新宿の掃除に大阪から近藤さんという青年がですね、毎月必ず来てくださる、毎月来てくださるんで、私はよっぽどお金持ちのですね、坊ちゃんで、そしてですね、余裕があるんだと思っていたら、そうではないですね、決して余裕はない。だからいつも夜行バスで、朝早くですね着いて、それで掃除するとまた夜行バスで帰っていくんだということを私は聞きまして、本当に頭が下がりました。この方は結婚するですね、許嫁がおられまして、あんまり近藤さんが毎月毎月東京行くっていうんでですね、不思議に思って、どこ行くのってですね、近藤さんが毎月歌舞伎町行くんだってですね、それでその許嫁の方がですね、一体何をしているのかと思ってですね、一度ついてこられて、私たちの活動に参加している近藤さんの姿を見て安心して帰って行かれましたね。まあ、そういうこともいろんなエピソードがございます。今大阪出身の荒川君というですね、この青年が上智大学の学生なんですけども、私たちの運動にですね、毎月1回参加している間に、もう月に1回じゃダメだと、毎日朝6時からですね、一人でに、もう月に1回じゃダメだと、毎日朝6時からですね、一人で背中にですね、段ボールにお手伝いしてくれる人募集中と段ボールに書いて背負ってですね、毎朝6時からずっと始めたんですね、去年の11月から。最初はですね、せっかく吐いたゴミを心ない人間が蹴散らしたりですね、罵声を浴びせたり、そういうのがですね、いっぱいあったようです。しかしですね、この近藤青年の荒川青年の行為に感心した学生がですね、今は毎日10人ぐらい手伝いをしてくれるようになったと、こういうふうに聞いております。いいことをですね、やり続ければ必ずですね、いい人が集まってくる、またきれいになるとまた集まってくる、まあ、こういうことを私は体験をしております。ですからどうか皆さん方もご自分のお住まいの環境ですね、まあ、そういったところから少しでもきれいにしていただけるようにお願いをいたします。さて、私がペラペラと喋っているだけではなしに、少しですね、画面で皆さん方に見ていただこうと思います。パワーポイントでですね、動画ではございませんので、これはあれ降りるんですね、はい、じゃあこれどきましょう、ね、あ、すみません、いつもよその会場ではセルフサービスで全部やるんですけど、今日は栄える会の皆さんが全部やってくださっているので、これはですね、いろんな場面が出てまいります。うちの会社のですね、付近一帯の掃除だとか、あるいはトイレ掃除、それから新宿の掃除ですね、こういう場面が次々と出てまいります。で、全部で60何画面ございますね。ですから少し早めに送っていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。百術一斉にしかずといってですね、いろんなあの手この手よりですね、その一つ、そっちがいい、はい、一回きれいにすることの方がよっぽど勝っていると、そういう教えでございます。はい、次お願いします。 まず外回り、これは今の本社ですね、目黒区青葉台というところにありますけど、その会社の周辺の掃除が出てまいります。はい、これは掃除道具でございまして、見学に来られた、これは外の掃除をするために使う道具だけで、他のものは他にまた置いてあります。ここを見学に来られた方がですね、造園業の会社よりたくさん揃ってますねというくらいですね、もう造園業の方でさえ使わないような道具まで、それからないものは手作りで、不便を感じたら手作りでですね、作って用意をしております。はい、お願いします。それで早く来た人がこうして道路に並べて置いておくと、まあ、みんないつももっとたくさんですね並べておきますけども、順番にここから取ってまいります。はい、これはですね、どっちの方へ行ったらいいかということが一目で分かるように、今ここはですね、今このコースは、3人のところ2人行ってますよというですね、だからもう一人ずつそっち行きなさいということが一目で分かるようになっております。はい、これは終わった後ですね、道具を全部洗ってきれいにしてから戻しますので、その用意をしておいてから掃除にかかるんですね。はい、これはうちの会社のすぐ裏のですね、これは落ち葉が一番少ない時期に取ったものですから、まあ、次はもっと落ち葉がたくさんあって皆さんにですね分かりやすく画面を変えてまいりますけども、落ち葉が一番少ない時期ですね、こうして川の両岸、それから前の山手通りの両側ですね、この川の向こう側にもまだ通りがありまして、1本2本3本4本の通りをずっとですね遠くまで掃除をしております。それからこの中はですね5メートルぐらい深い川なんですけども、5、6メートルの川を時々降りてですね、そして中のゴミも拾っております。この間も、先週はですね自転車も2台拾ってまいりましたね。バイクも捨ててあることもあるし、時には引っ越しの荷物をそっくり捨てていく人もあるんです。さらにですねゴミではない、上から見たではわからないものが落ちていることがあるんです。それはひったくりがですね、ハンドバッグや財布を取って中の現金だけ抜いて中へ捨てるというですね、そういうものが長い降りてみると目につくわけでして、もう今までにハンドバッグや財布をどれだけですね、拾ったか分かりません。あんまり拾うんで警察で本当に拾ったのかってですね、疑われるくらいですね、でございます。はい、次お願いします。こう雨の降った時なんかはほうきで履けませんので、これは秋なんかですね相当の量でもですね、全部手 ですね、雨が降ってる最中でもカッパを着て手でですね剥がしていくんです。はい、まあ、こういう状況のものがこういうふうにですね、これこういう時はほうきで履けないです、下へくっついてましてね、特に雨が降ってる最中なんていうのはもうとてもほうきでは履けませんので、全部手で集めて、かき集めてきます。はい、これはですね昨日から落ちていた落ち葉ですね、これは吐いた後に落ちた落ち葉、よくですねこんなものはですね拾ったってすぐに落ちるから意味がないじゃないかってですね言うことが方が多いんですね。私はですねあなたは昨日から落ちていた落ち葉と自分が掃除をした後に落ちた落ち葉との区別もつかないんですからですね、やはりですね昨日から落ちていたのは汚いゴミです。ところがこれを取った後に落ちた落ち葉はむしろ風流でいいじゃないですかですね、もうこういうふうに物事が見られるようにした方がいいですね。はい、次お願いします。これはですね、付近の人たちが本来こういうものはですね家庭ゴミではないですから、造園業の会社がそばにありまして、本当産業廃棄物なんですけども、それを捨てちゃうんですね。でうちはそういうものをこの人さんの捨てたゴミを全部ひっくり返して、そして燃えるゴミと燃えないゴミと分けて、それからこういうものは全部裏の公園に持ってって堆肥にして、地面に戻すというですね、とんでもない作業をしております。そしてこの時に資源になりそうな新聞雑誌段ボール瓶缶、 ですね、こういうものは寄り出して会社に持ってきて分類をして、資源としてですね、回収をしてもらっております。はい、でこういうふうにですね、きちっと分けておく。で資源回収の日はこうやって置いておくとですね、資源回収で持ってってくれるんですけど、ゴミの回収日にこれを置いておくとですね、ゴミとして持ってっちゃうんですね。ですからうちの会社は会社へ持ってきてこれを全部分類をして整理をして出しております。はい、これは立体交差の下、ほとんど東京都とか環境庁とかですね、目黒区の門とか警察の施設とかそういう公の施設です。でフェンスがありまして、このフェンスの中へゴミが入るとですね、入るには入っても出てかないですから大変なゴミになるんですね。うちは定期的にこの下をですねやっておりまして、最初の頃は6年前にここへ来た頃はこのフェンスを乗り越えて中に入って掃除をしてたんですけども、いつの間にかですねこの施設を管理しているところからうちへ鍵を持ってきて預けてくれるようになる。いつでも入っていいですよということなんですけど、それはいつでも掃除をしてくださいということなんですね。でも公のところがですね鍵を預けるということは、まあ、それだけですねうちの会社を信用してくださっているですね、元だと思うんですね。はい、次お願いします。この子からですね、上から見るとですね、もうこの頃ゴミは増えてきたなってこれ入るんです。入ってみるとこの中にですね沈んでるハンドバッグやですね、その財布をよく拾うんです。一度はですね立派なハンドバッグを拾ったら中からダイヤの指輪が出てきました。長唄のお師匠さんであるということが、長唄なんとか教会というですね封筒が入ってたんで分かりまして、その教会を通してご本人にお返しをしました。その方が取りに来てですね、私はお金をですねこの中で相当の大金を失ったらしいんですけど、それでもよかったですってこうおっしゃったんです。なぜか世の中にこんな会社があるということが知った、分かっただけで私はですね嬉しいですとこういうふうにおっしゃってくれました。はい、次お願いします。これはですね星の王子様という本で、日本で有名なサン・テグ・ジュペリというフランスの作家ですね。この人の言葉の中に、真の幸せとは、まあ、自由というのはこれわがままとか勝手な振る舞いということですね。わがまま勝手な振る舞いの中にあるのではなくて、義務をですね甘んじて受けていく中にあると、まあ、こういうことをですね、その夜間飛行という本の、関東言 に載っておりました。本当にそうで、義務を自分が進んで引き受けていくと本当の幸せというものがですね与えられてくると、こういうふうに思います。はい、次お願いします。こういう光景よく皆さんもご覧になりますよね。私はこういう光景を見ると嬉しいです。やりがいがあるからですね。でこういうのをですね蓋を開けて、はい、次お願いします。こうなってますね。これ決してやらせでわざとやったんじゃないですか、ね、本当にこうなって、もっとひどい時はですねもう上まで詰まっちゃってですね、それをこういうのをですねきれいにさらえて、はい、次お願いします。中のですね、そのおでまで引き上げてですね、実はこれ新宿でやったんですけど、新宿のこういうとこは臭いんですよ。なぜかというとホームレスの人の公衆トイレですから、ですね、本当にひどい汚い。それでも中を全部さらいます。はい、次お願いします。こうしてですねこういう自分手作りで作った道具で中のおでを引き上げて、そして水を切ってこれも回収をしていきます。ですからこれをやった後、この町全体の匂いがなくなったといってですね、新宿東口の商店街の理事長がですね、おかげさまで町がの嫌な匂いが消えました、ね、そういうふうによって喜んでくださっています。はい、次お願いします。こうしてですね、さっきのあんな汚かったところがこういうふうになるとですね、自分の気持ちまでですね、すっきりしますね。ですから、さっきみたいに詰まっていると私は嬉しいんですけど、詰まってないと詰まらないということですね。はい、次お願いします。こういうふうになりますね。本当に気持ちがいいですよ。どうか この大阪でもですね、こういう活動をしていただきたいです。ずっと以前に私は道頓堀の両側のですね、こういうところをですね、2度掃除に参加してやったことがありました。まあ、今もある区間やってくださっている方がいますけども、できれば方々のですね、汚れているところをきれいにしていただきたいと思います。はい、次お願いします。次がトイレ掃除で、私が人生をかけて取り組んできたことでございます。はい、次お願いします。本当はですね、もっともっとたくさんの道具を用意するんですけど、うちの会社はきれいですから、ほとんど道具らしい道具は必要ないんですね。たわしとスポンジぐらいで済むんですね。こういう道具を用意してから取り掛かります。はい、次お願いします。こうしてですね、便器につかまってですね、影、目に見えない影まで掃除をしてまいります。はい、この便器の中のこの中の水をですね、中へ押し込んで喫水栓が全部洗われるようにしてから、全部ですね、隅々まで洗ってまいります。はい、壁もですね、壁は手の届くところは毎日、手の届かない上の方はですね、月に3回ぐらいですね、上まで、天井の際まで掃除をしてまいります。はい、床はご覧のように、使わない方の手は床について、体重をそっちへ預けて、使いますと、利き手が自由に広く早くですね、効率よく使います。それをですね、汚いなということで、この手を浮かしてますとね、体の動きが悪くなりまして、それから汚いという気持ちが最後まで消えないですね。ここへついてしまうと、電気が、雷がアースして地面に流れるように、汚いという気持ちがスーッと吸い込まれていきます。はい、次お願いします。洗った後、濡れた雑巾をですね、こうして下につけて引っ張るだけで、床の水は9割方取れてしまいます。いきなり拭くより、一回こうやって引っ張って取るということが大事ですね。はい、次は掃除の実践、後片付けとゴミの分別ですね。はい、お願いします。外から集めてきた、もちろん車内から出たものもそうですけど、段ボールは一旦こういう木の枠の中に平らにきちっと収めますですね。はい、でいっぱいになると枠を外してこうやって縛りますから、相当ですね、かさばっていたものでもきちっとですね、体積が小さくなりますね。そうしますと、回収に来てくださる方がとても喜んでですね、たくさんの量が効率よく詰めますので、とても喜んで来てくれます。で、毎日これを広げて分類をしてやってますので、ご近所の方はうちの会社の事業だと思い込んでる人もいるくらいでございますね。中には届けに来る人もあるんで。はい、次お願いします。で、こうやってですね、これがいっぱいになるんです。週に2度回収に来ますから、いかにたくさんですね、うちの会社がゴミを資源化しているというかということがお分かりいただけるかと思います。はい、次お願いします。から付近の住民の人のゴミを整理すると、こういう瓶缶、ペットボトルですね、本当はこんな量ではない、大変な量があるんですけど、今はもっと大きなですね、子どものプールみたいな容器を3つも用意しておいて、それで洗ってるんですけども、汚いものは全部洗って、こうして水を切って、缶潰し器というのでですね、缶は潰して体積を小さくして、それで回収に持ってってもらってます。はい、これはですね、この缶やなんかを押し込むときに蓋に穴を開けたもので、上から押さえますと、いっぺんにですね、効率よく水の中につけることができます。そうしますと、缶の中にも全部水が入るんですね。はい、次お願いします。これは先ほどちょっとお話をしましたように、押し切りといって、最近は農家だって使ってない、こういう機械をですね、買ってきて、それで街路樹のですね、道路に出っ張った枝を、だいたいバスの屋根ぐらいまでうちで下ろしてきます。それから夏は、方々から取ってきた草ですね、 それから秋から冬にかけては落ち葉、全部ですね、細かくして、それでここに積んであるですね、堆肥にしております。はい、次お願いします。こういうふうにですね、これはパレットを4つ組んでですね、そしてこの中に水をかけながら積んでいくんです。でだんだんだんだん上上がって、2メートルぐらいになるとこれを外してまた新しく、でしばらく経つとこれが完熟堆肥になりますので、時にはこの上の方の農園に持ってったり、それからこの公園の中に敷き詰めたりですね、しております。もうこれ一本だけでもですね、軽トラックで20台分ぐらいですね。ですからいかにたくさんのですね、ゴミを減らしているかですね。最近はその学校やですね、お寺神社からですね、うちもやってくれと言ってこの枠を作ってあげております。関西では尼崎市立尼崎高等学校に、行って作ってあげました。もう近々京都のお寺からもですね、やってほしいというご依頼があるので京都にも参ります。はい、次お願いします。それから付近の人の住民のゴミを整理するとたくさん袋が空きますので、空いた袋は洗って干して、そして再利用しますね。新宿の掃除の時、年に1回1000人以上集まる会もあるんですけども、それから毎月だいたい180人ぐらいの会、新しい袋は1枚も使いません。すべて再利用の袋でですね、使っております。はい、ホースは使わないときにはきちっと巻いておくですね、ほぼ行きますとよくくしゃくしゃにですねして置いてあるところが多いですけども、うちは使わないときはきちっと巻いておくと、ね、はい、から使った道具は必ず洗ってですね、きれいにして元へ戻します。使いっぱなしでですね、元へ戻すことはありません。ましてやこのちりとりの中に、取ったゴミを入れたまま元へ戻しているなんていうところもありますけども、うちはそういうことはいたしません。はい、次は凡事徹底、今日の演題でございます。凡事徹底の意味は、すべてにわたって行き届いているということ、その人が唱えている主義と行動が迷うことなく一致している、一貫しているということ、すべてのものを生かし尽くす、ゴミの袋一枚でもですね、新しい袋を使ったりですね、大きな袋に少し入れて捨てたりしないという、そういう考え方でございます。昔私が凡事徹底って言うとですね、よく人から何ですか凡事徹底って、いちいち凡事徹底の説明をしなければいけないですね。ところが最近は本を読んでくださった方やなんかでですね、凡事徹底のことがだいぶ浸透してまいりまして、私に会うとすぐにですね、私凡事徹底やってますなんてですね、自分から名乗り出る方が多くなりましたね。しかしご自分で凡事徹底をやってるというふうに思っておられても、私の目から見ると万事手抜かりというですね、そういう方も少なくはないわけでして、凡事徹底というのは全てにわたって行き届いている、主義と行動、唱えていることと行動がですね、一貫しているというですね、中には言ってることとやってることが全然違うという方もですね、少なくはないですよ。全く離れちゃってて脈絡がないという方もですね、いらっしゃるんです。それから全てのものを生かしていくというですね。はい、次お願いします。次は掃除のに学ぶ会でございます。はい、次お願いします。これはですね、去年の秋仙台でですね、1300人、全国から北海道から沖縄までの人たちが集まって、掃除をいたしました。はい、次お願いします。これは横浜の市長です。これは三重県知事ですね、二人とも掃除を一生懸命やる方です。で、三重県知事からですね、横浜の市長を呼んできてくれって頼まれて、私が市長に言ったら、いいです、行きましょうと言ってですね、来てくれました。ただもう夕方は用があるからといって掃除が終わるとすぐにですね、帰っていかれましたね。はい、次お願いします。まだ掃除が始まる前、2人で 校庭のですね、裏の方の草取りをしました。この二人でですね、市長が今市長としてのですね、いろんな困難なことをなんかこの時話してくれました。皆さん、市長が取った草見てください。根元が全部揃ってますよ。これは中田市長がですね、まだ松下政経塾の一青年であった時に私が草の取り方を教えたんです。彼はずっとそれを守ってですね、今でも草を取るとですね、きちっとほうれん草の束みたいに根元を揃えてですね、置いてくれます。気持ちがいいです、ね、それを取った草を取っちゃ投げるとですね、集めようとするとバラバラバラバラこぼれますよね。ああいうふうに揃えておくと集めるときにですね、一本も落ちないできれいにですね、集められますから、どうかこの夏皆さんが草取りをしたとき、こういうやり方でやっていただきたいと思います。はい、次お願いします。こういうですね、ことがよくあります。まだこれなんかいい方でして、もう見るも無残に汚れているということがよくあります。でこれをですね、一個ですね、時によると一個掃除するだけで一人が2時間かかりっきりで掃除をしなければ取れないということもあります。この時はですね、どんなスピードでやったか私も知りませんけども、もうひどい時には1個やるだけで2時間かかるとですね、そのくらい徹底をしてやってまいりました。平成5年11月、岐阜県明智町というところの明智駅という駅をやった時、これが3つありました。ものすごい汚れておりまして、もうくっついちゃってて取れなかったんです。それを何とかして取った時は大変汚れておりました。それを一人が1個、あの時は2時間半かけてきれいにして、で最後は沸騰したお湯につけてきれいにした時に、さっきまで汚かったものがあまりにもきれいになったんで、やった人が感動してこれでビールを飲んで乾杯をしたというですね。はい、次お願いします。こういうのがですね、こういうふうに変わるんです、ね、本当に気持ちが良くなりますよ、ね、はい、次お願いします。これは終わった後ですね、皆さんがの感想を述べてるんですね。今日はどうでやったか。これカレーライスを食べてるんですけども、今日のトイレがいかに汚かったかという話をしながらカレーライスを食べるというのは、これはなかなか勇気のですね、いることでございます。でも人間は感動するとですね、大抵のことができるんです。感動しない人は何もできないですね。臆病です。ですから何事にも感動するですね。先ほど村先生のお話にありましたように、何でもない阿弥陀那に荷物が乗せられたということがありがたいというようなですね、そういう気持ちをですね、持っていただきたいですね。はい、次お願いします。こうしてですね、終わった後体験発表します。子どもさんたちが最初は嫌だったけど、やってるうちにですね、もっとやりたくなった、時間が足んなかったというふうに言うですね、子どももたくさんいます。この間愛知県豊田市でやった時、6年生の子どもがですね、少年が今日は嬉しかったって言ったんです。なぜか、今日まで誰からも褒められたことがなかったんですね。一回も褒められたことがなかったのに、今日初めて褒められて嬉しかった。やっぱり子どもはですね、褒めることが大事です。掃除はですね、どこも褒めることがない人でさえですね、褒めることができる種まきになるというですね、そういうものでございまして、特に子どもさんの場合にはですね、とてもいいチャンスでございます。はい、次お願いします。これは台湾第4回の去年の台湾の会でございます。日本からも随分大勢来ました。今年はですね、これが1万3000人規模で、台北、台中、台南、高雄、4都市を結ぶ大運動に、なる予定でございます。はい、ありがとうございます。次は新宿の掃除ですね。はい、次お願いします。これは新宿の区長です。それからこのお隣はですね、元広島県警本部長で、この方の、広島県警本部長だった時代に私がご縁ができて、そして この広島の暴走族を対象にしてトイレ掃除をして、結果として広島の暴走族が暴走行為を全部やめたと、まあ、こういうことになりました。これは、第1回目の新宿千人大会というですねことを、この当時は東京都の副知事でいらっしゃったんですね、竹花豊さん。千人大会をやりたいんで、ね、協力してほしいということで呼びかけられて、なんとこの時は1300人ぐらいの人が集まって新宿一帯の大掃除をいたしました。はい、次お願いします。これは割れた窓理論。ニューヨークで地下鉄がですね、危険極まりない汚い地下鉄をですね、小さなことから解決をして、そして結果として地下鉄がですね、安全な乗り物になって、そのことを見たルドルフ・ジュリアニ市長が、地下鉄があんなふうによくなるんだったらニューヨーク市もよくしたいということでですね、地下鉄公団の警察の長官であったウィリアム・ブラッドの氏を呼んで、ニューヨーク市警のですね、長官に抜擢をして、ニューヨーク市をですね、徹底してきれいにいたしました。今あの危険極まりないニューヨークのブロックリンですね、地区でももう夜でもですね、平気で歩ける街に変わってまいりました。かつてはですね、そこに住んでいる住民でさえ夜になると危険で表へ出れないというほどですね、荒れていた地区がですね、きれいな街になったらですね、とても安全なですね、地域に変わったわけでございます。ですから大きなことをいっぺんにやろうとしてもできないんですけども、小さく変えることなら誰でもできるというのが私の持論でございまして、小さく少しずつ遠くの方からですね、変えていく。やがてそれが大きなものを変える力になると確信をしております。はい、次お願いします。これは新宿歌舞伎町ですね。実はこれはですね、この辺一帯はいかがしい商売をしているですね、まあ、危険な地域です。で、本当は警察からもこの地域はやらないでくれって言われたんですけども、責任は私たちが取りますと言って、お店の前の踏み板をこうやって上げるとですね、こういうふうになってるんですね。で、これをきれいにして、そして、ここを洗ってバケツで水をかけてきれいに洗って踏み板を戻すとですね、なんとこの地域町全体がきれいになってまいります。はい、次お願いします。こうしてですね、長年の間へばりついたですね、ものをスコップやこういうですね、重能やスクレッパーできれいに削って、それで削った後吐いてですね、たわしで洗って、それで鉄の板を元に戻すんです。そうしますとこの通りそのものが空気が入れ替わったようにきれいになりますね。はい、次お願いします。こうしてですね、中手が届かない深いところですね、こうやって私は中のものをそらいます、そうしますとですね、まあ、これは寒い時ですからいいんですけど、夏なんかですね、鼻がツンとするほどですね、汚いですね。でも私はこうやって一箇所ずつきれいにきれいにきれいにしていくんです。今ですね、新宿駅東口一帯は本当にきれいになりました。はい、次お願いします。こうやってですね、ホームレスの人が寝てたりするんですね。で、こういう周りをですね、私たちは、まあ、起こさないようにですね、なるべくこういう周りは静かにですね、ずっと掃除をしてまいります。はい、次お願いします。これはですね、下に張り付いたチューインガムですね、剥がしているところで、この中に東京都の副知事もいるんですけども、副知事もほとんど毎回来てくれましたね。帽子かぶってですね、普通の格好してますから、誰も東京都の副知事だなんてですね、思う人はいないわけでして、まあ、今までに何度か挨拶をしていただきましたけど、皆さんの前で挨拶してくれと言っても、いやいやいいからと言ってですね、掃除だけ終わるとさーっとですね、帰っていかれました。はい、次お願いします。これがさっきの 荒川君です。大阪出身のですね、荒川雄二君というですね、手伝ってくれる人を募集中とですね、段ボールを下げてやって、でこれはもうすでにですね、10人ぐらい手伝いに、てくれる人が現れてきたんですね。確かこの中には荒川君の兄さんもですね、いるはずです。この間私も一回ですね、応援に行ってきました。その時は30人ぐらい応援に来まして、荒川君がめちゃくちゃ嬉しいですと言って喜んでくれましたね。立派な青年がいます。はい、次お願いします。あ、これがですね、荒川君兄弟ですですね。本当に、立派なですね、青年を育てたご両親偉いなと思ってですね、本当に私は感心をしております。はい、次お願いします。お釈迦様が掃除をすると自分の身も心も清浄きれいになる。掃除をしている人のことを見ている人の身も心もきれいにすることができる。書店歓喜、すべてのものが喜んで生き生きとしてくる。本当なんです。あの汚い汚れ切った新宿の歌舞伎町の街をですね、掃除をすると街が生き生きとして生き返って喜んでいると、こういうふうに感じます。丹精の行を植えというのはすべてのものが整ってくる。これも本当ですね。現に新宿からの歌舞伎町からいかがわしい商売がどんどん今消えていっているということを見てもそれは本当だと思います。5番目はまだ私は皆さんに自信を持ってですね、確信を持ってお話はできない。なぜかというとこれは死んだ後生き返ると書いてあるんですね。すぐにやれと言われてもできませんので、もう少し待っていただきたいと思います。やがてお釈迦様のおっしゃったことは5つとも全部本当だということを私は証明をしたいと思っております。はい、次お願いします。はい、その他、はい、次お願いします。これはですね、毎週月曜日の朝、このうちは車の商売ですからハイタイヤを回収に来る業者の人がいるんですね。普通で250本から300本ありますね。そうしますと一人でやるとですね、これ大変なんです。ですからうちの会社ではいつもですね、10人以上の人が待ち構えてて、こうしてですね、みんなで手伝って積むとですね、もう本当に、もうほんの数分で終わってしまう。もしくはこれをですね、一人でやってると1時間も1時間半もかけてもですね、もうヘトヘトになるくらい疲れるんですね。それをですね、来た人が喜ぶようにいつもうちで待ち受けててですね、さっと積んですぐ帰ってもらうようにしております。はい、次お願いします。こうしてですね、みんなでこう積んできますから早いですよ。特に私がいると早いって言ってみんな言ってますけども、はい、次お願いします。こうして車はですね、必ずきれいに洗って出かけていくようにしております。これは担当者が洗うんじゃないし、誰でもですね、手の空いてる人が車をきれいにして出かけていく。車は汚いまま使うと事故のもとになる、故障にもなるですね、運転も荒くなる。それをきれいにしておくと車はですね、いつもですね、きちっと維持ができます。ここで皆さんに一つお勧めしたいんですけども、信号で自分が先頭になって止まるときは必ずですね、この停止線が自分の運転席から見えるぐらい少しバックしたところで止めてください。それから前に車が止まっている後ろに止めるときは前の車と自分の車との間に少しでも道路が見えるぐらいの間隔を空けて止まると、こういうことを心がけていただきたいですね。それだけで気持ちに少しでもゆとりが出てまいります。それをぴったりつけるとですね、前の車は嫌なんですよね。後ろの車がぴったりつけてると本当に不愉快なもんです。で、そういう人に不愉快な思いをかけないということがとても大切でございます。はい、次お願いします。私はハガキをですね、複写で書くことをやっております。この頃はちょっと忙しくて、もうめったに書けなくなりましたけども、今までに ですね、副社で書き始めてからそのハガキが今4万枚以上にですね、なっておりまして、多い時には1日80万円ぐらい書いた時もありました。はい、次お願いします。こうしてこれ1冊50枚なんですけども、これが今ですね、813冊目を書いておりますから、もう4万600枚ぐらいですね、書いたところでございます。はい、次お願いします。それを書くために使ったボールペンの芯がですね、これだけたまったんです。人にとっては何の価値もないことですけど、私にとっては4万枚以上のハガキを書き続けたというですね、これは証なんですね。ですから私はあんまりいろんなものを身につけるというそういう趣味は持っておりませんですね。洋服でも、もう家内がですね、襟がだいぶ光ってきたからもうですね、新しく作らなきゃと言ってもですね、まだいいまだいいと言ってるうちに5年ぐらい経っちゃうわけでして、あまり自分の身につけるものには関心がない。でもこういうことはですね、自分の思い出として残していきたい、このように思っております。はい、次お願いします。それから昨日の夜はですね、滋賀県の草津で泊まりました。一昨日はですね、どこで泊まったかもう忘れちゃったですね、あんまり方々で泊まりますので、今日はですね、名古屋へ行って泊まります。もう方々で泊まるんですけども、私は洗面道具を持っておりまして、ホテルのものはなるべく使わないで、同じ部屋を2泊3泊するときは今日もこの部屋を使いますので何も変えなくていいですと書いておく。中国行くときは北京語で書いておくですね。アメリカ行くときは英語で書いて、ブラジル行くときはポルトガル語で書いたものを持って行って置いておくんですね。そうしますとホテルの人は私が使っている間中部屋の掃除もしなくて済む。とても喜んでくれますね。はい、次お願いします。あれやこれやですね、あの手この手をやるより一回きれいにすることの方がよっぽど優れていると、こういう冒頭に出てきた教えでございます。はい、ありがとうございました。はい、これで終わります。昨日の朝早くから会う会がありましたので箱根で泊まっておりました。で、3箇所泊まるわけですけども、いつも洗面道具を持っておりまして、自分の洗面道具を使いますから、ホテルに置いてある石鹸、シャンプー、リンスですね、カミソリも歯ブラシも何も使わないですね。なぜかというと、私が1回で使ってですね、放ってくればゴミが出て資源が無駄になるわけですから、私が自分で持っているものを使えばですね、資源が無駄にならなくてゴミが出ないわけです。まあ、そういうことでですね、それとさらに私が使わなければホテルはそれだけですね、利益が出るわけですからですね、誰かが喜ぶに違いない、まあ、そういうつもりでやっております。この間ですね、こういうことをよそで話をしましたら、私は家内のお土産に全部持って帰りますというふうに言ってた人がいまして、出張して帰ると奥さんがそれ楽しみにして待ってるというですね、まあ、そんなものぐらいはですね、持って帰ったってですね、あまり使わないですよですね、置いて帰ってくるというくらいの方がいいですね。日本人は世界中から褒められた美意識、美学を持っておりました。それはどういう美学かというと、
みっともない、はしたない、浅ましい、あるいは卑しいことはしてはならないというですね、こういうものもですね、先祖伝来ずっと受け継いで持ってまいりまして、このことをですね、世界から称賛されたんです。昭和19年、1944年、 日本と敵対国であったフランスのポール・クローデルという人がこの地球上から一つだけ決してはならない民族を挙げるとすれば日本人であると。本当は戦争してるんですよ、直接ではないけども。フランスと日本は敵国同士にもかかわらず、ポール・クローデルはですね、この地球上から一つだけ決してはならない民族は日本人であると言ったんです。ですね。はい、それから大正11年日本に来たですね、アルバート・アインシュタインは、私は神に感謝する、日本人という高貴で尊い民族をですね、私たちに与えてくれたことをですね、そのくらいですね褒められた。もっと古くはですね、1549年8月15日日本を訪れたですね、フランシスコ・ザビエルもですね、この自分が今まで会ってきた異教徒の中でこれほど素晴らしい民族は見たことがない、この国を征服したり滅ぼしたりしてはならない、そんなことをすれば人類の損失であると、こういうふうに言っている。このみっともない、はしたない、浅ましいというのはたくさんの意味を含めたですね、くくられた言葉です。このくくられた言葉がですね、十分通用したのが私たちのですね、祖先から受け継がれてきた。残念ながらこの半世紀の間にこのことが薄れてまいりました。なくなってはいないけど薄れてきた。それをなさ方のような良識を持った方々がですね、もう一度復活をして、そしてですね、見たもないけどするなと言われただけで分かるような、そういう国民性をですね、取り戻していきたいと思います。さて、じゃあそんな素晴らしい生き方をしたらさぞかし災難にも不運にも遭わないで済むのかというと、そうはいきません。どんなにですね、いい生き方をしても人間は災難にも遭うしですね、不運にも遭いますね。世界の三大聖人と言われた孔子だって人生のほとんど大半はですね、食うや食わずで荒野をさまよってですね、寝るところもない、食べるものもない、そして命まで狙われて逃げ回るという人生を送っておりますね。それからあのですね、お釈迦様だってですね、その迫害されてですね、命まで狙われていた時代もありますし、キリストに至ってはですね、33歳で命まで奪われるというですね、そういう目にもあっております。ですからましてや私たちのような凡人がですね、どんないい生き方をしたとしても災難や不運を免れることはできない。その時にそれを嘆くのではなしに、どう生きたらいいかということをですね、
相田光雄という方の詩を持ってご紹介をして終わりにいたします。憂いという詩です。
憂い、昔の人の詩にありました。ここからあと少しだけ良寛さんの言葉が出てまいります。君見よ双眼の色、語らざれば憂いなきに似たり。どうぞ皆さん、私の二つの目、双眼を見てください。私が何も言わなければ何の憂いもないように見えるでしょうと。これが良寛さんの言葉です。ここからが相田先生の言葉が始まります。憂いがないのではありません、悲しみがないのでもありません。語れないほど深い憂いだからです。語れないほど重い悲しみだからです。人にいくら説明したって全く分かってもらえないから、語ることをやめてじっと黙っているんです。澄んだ文字にも言葉にも到底表せない深い憂いを、重い悲しみを心の底深くずっしり沈めてじっとこらえているから、マナコが澄んでくるんです。澄んだマナコの底にある深い憂いのわかる人間になろう。重い悲しみの見えるマナコをもとう。君見よ双眼の色、語らざれば憂いなきに似たり、語らざれば憂いなきに似たり、という詩でございまして、深い憂い、重い悲しみですね、大きな苦しみ、悩み、悲しみ、いろいろあっても
それを心の底深くずっしり沈めてじっと黙ってこらえているから魔の子が澄んでくる。しかしその澄んだ魔の子の底にある深い憂いや重い悲しみが見える魔の子を持とうというですね、そういうことでございます。今日本はですね、いろんな争い事が多くなりました。それはなぜかというと人の心がわからない、そして自分の心を人の心にかけることができないですね。これが発端でございますね。ですからですね、人のですね、苦しみ、苦労、骨折りがわかる、評価ができる、そういう生き方をしていきたいですね。また自分の温かい心を人にですね、かけることができるようなそういう生き方ができればいいと思います。今日は私の拙い話をですね、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。